送で100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。それではパート2をお楽しみください。
はい、先ほどの話の中で出ました勘の働く社会福祉士観察力ということと、うん、自分の興味をね、その、うん、いろんなところに出て自分のことを知ってもらうような話とかもあるんですけど、高家さんが今されてる仕事の中で、うん、この人ちょっと気になるなとか、この人を観察してたらこう、はい、何か街づくりで、うん、
ヒントになる
みたいなケースありますか？
そうそう、僕認知症介護指導者っていう資格があって、
はいはいはい、
知ってます？
ありますね。
知ってます。もうあの埋もれてる、埋もれてるっていうのは先輩に失礼いやあんまり知られてない
作り上げた、
はいはい、資格なんですけどね、はい、まあ、認知症介護指導者って言って、まあ、認知症を正しく伝えるとか介護技術、はい、介護の考え方を教えるような資格があって、はい、まあ、それを持ってて、はい、やっぱ認知症の方に対する何かできないかなっていうのが、まあ、あってね、もともと自分はもともと岸和田に住んでるんですけど、はい、個人情報やね。
岸和田ですか？
ああいいえ、
岸和田です
か？これちょっと
僕は違います。
単純に僕は、僕はもう、ね、そういうところでは結構こう当事者の人がソフトボールするチームがあったりとか、うん、山登り行ったりとかっていうサッカーもあるんですけど、フットサルもあるんですけど、でそういうのの、まあ、ボランティアに何年か前から行っていて、ですごいこう当事者がこう楽しく自分がやりたいことができる環境っていうのがやっぱあるんですよね。実際そういう全国大会とかもあって、去年ちょっと連れて一緒に行かせてもらって、キャッチャーとファースト以外は全員当事者の人で、もう野球って成立するんですよ、本当にこう手続き記憶とかなるんかな、もう普通に取ったり投げたりは普通にできはる、ね、ただこうアウトカウントが分からなかったりとか、どこに走ったりか分からないとかをちょっとこう周りの人が支援するみたいな感じで、まあ、支援というのが手助けするに近いような感じ で一緒に楽しむみたいな空間があって、はい、でなかなかこうじゃあ地域になった時に、今僕が関わってるケースで、まあ、認知症の方がおられて、でその方は実際まだ介護保険にもつながってなくて、自分はまあ、認知症と分かるか分からないかぐらいのところで、でもやっぱデイサービスとかああいうの嫌やっていう方をどう支えるのかっていうところでね、この間ちょうど佐賀市でも出てたあのラントモのイベントがあって、僕もいろいろ関わってたんですけど、当日あれって走るイベントって思われてるところあるんですけど、非日常の空間を通してその人ができることしてもらおうっていうのが佐賀のコンセプトであってね、で走るだけじゃなくて出会うことであ ったり、まあ人生を走るみたいなイメージもちょっとあって、
でその人生を走る、
そうかっこいいでしょ、
かっこいいですね、
走る出会う笑うってあって、まあ、その方をね佐賀東でやってたんですけど、はい、一緒に行けないかなっていうことで、本人も何かすることがあったらやるって言ってくれる人 でその方をうちの包括の、センター長と地域のボランティアさんが3人で一緒にバスに乗って、はい、
へ、
参加してくれはったんですよ、でその時のバスに乗ってる最中に、まあ、普段はねなかなか一人で外に出てもちょっと大丈夫かなっていうぐらいの感じの方なんですけど、ベビーカーを持ってるお母さん、子連れのお母さん見て、手伝おうかっていうのを声かけをされてたって言っててね、でそもそもバスに乗る機会でそういう機会がないとなかなかないし、でそういう、こう人を手助けできるっていう能力って多分たくさんあるのに、認知症になるとやっぱ出かけられないとか、周りからできない人って判断されて全部こう取られてしまう、料理もやめとけ、包丁危ないやめとけ、火の用心できないからやめとけって、周りが全部手助けしてしまって、結果こう本人がこうできる可能性を奪ってしまってるみたいなのがすごいあると思っていて、でそういうのを変えていきたいですよね。でそういう、こう地域で介護保険すぐね、やっぱりデイサービスどうやろうって言ってもやっぱり会う人会わない人おるし、その人の希望っていうのももちろんある中で、こう地域でそういうボランティアの方と僕ら包括とか一緒になって支えていけるっていうのが、まあ、一人のケースではあるんですけど、それが当たり前になるようにするっていうところ でそのボランティアの人が認知症サポーター養成校ね、受けてる方で、この間フォローアップも来てくれてあったんですけど、人としてしっかり理解をするというか、正しい知識を学ぶっていうことがすごい今大事だなって思ってるんです、
はい、
認知症あったらやっぱすぐ施設入れろみたいなのが、やっぱ地域の周りからでも今出たりしますでしょ、 実際ね、うん、だからそういうところをこう地域の人にこうどういうふうに変えていくのかっていうところが地域を巻き込んで ね、で課題かなと思ってて、まあ、僕らの業務というか仕事の一個で地域ケア会議やるんじゃないですか、うん、地域会議で、まあ、地域の個別であったり、うん、問題になったケースをいろんな地域の人、支援者が集まって会議をして、はい、それを問題を施策に反映していこうよっていうようなのがあって、はい、でそういう中にこう認知症のことをもちろんやってはいきたいところではあるんですけど、うち法人でね稲穂会オレンジプロジェクトっていうのを立ち上げてるんです、
はい
ね、で
噂は聞いてます、
噂に聞いてます、
ね、
いや
今日も見てました
まあ一応その認知症僕らがやってる実践者研修に来てる子たちばっかりで、はい、社会福祉法人とか専門職が持ってる知識をやっぱり社会貢献しなさいっていうのもあって、うん、こういう専門の認知症の知識を習ってる子たちがやっぱ地域に出て知識だとかを、はい、まあ、伝えていくようなこと、うんうんうん、でそれで一緒に街づくりをしたいっていうプロジェクトを立ち上げてまして、はい、で今、まあ、具体的には認知症カフェ、はい、ぬくもりカフェ、社会ぬくもりカフェやったりとか、うん、で街角相談会といって、はい、スーパーとか銀行とかに行って、うん、本人あのいろいろ相談を受けたりとかで、まあ、ランともとかやったりとか、そういう啓発の活動とかをしてるんですね、うんうん、でそういう中でこう自分たち自身がやっぱりこう認知症の当事者の声をやっぱりもっと聞きたいっていうのがあって、うん、若年性認知症で仙台の丹野智文さん、はい、
ね、
有名人の、ね、ちょっと知り合いになる機会があって、うん、オレンジプロジェクトで読んで、はい、講演会っていうかシンポジウムをしてもらうと、はいはい、本人の声をじゃあ聞いてほしいのは誰かとかってなると、やっぱ地域の人に一番に聞いてほしいので、うん、丹野さんの声を聞くところが一つと、うん、はい、でそれでやっぱ本人はこんなことも言えるんだよって、うん、僕自身もすごい、うん、あの今まで間違ってたなとか、はい、ね、いうことがたくさんあったので、まあ、本人の声をぜひ聞いてほしいなっていうのがあって、うん、でもう一つはじゃあ認知症に優しい街とか、うん、認知症になっても住みやすい街ってどうやって作るんかなっていうところで、うん、今堺市で施策を動かしてる方の人に前に登壇してもらって、うん、まあ、地域の人にどんどん伝えていってもらうっていうので、はいはい、で、うん、まあ、自分たちはこんなことやってるよっていうようなことをやっていく、うん、っていうのを、まあ、今度するんです、シンポジウムをして、はいはい、まあ、自分たちだけでこうは認知症に優しい街は作れないので、うん、まあ、いろんなことをやってるっていうことで偏見を取るのと、うんうん、ネットワークを作っていくのがあって、うんうん、でそこの今協力団体でね、まあ、サカソさんももちろんそうですし、はい、今流行ってる有名なエガプロさんとか、うん、ジックさん、太田先生とかやられてるようなジックさんとかを協力してもらったりとか、うんうん、ゆとりや、ゆとりスポーツって加納君のとか、
ね、加納さんとか、ね、
あとこう、はい、もうそうですし、もちろんフォーカスもブースを出して、うん、当事者の人とか地域の人が相談したかったらフォーカスのブースでちょっと相談してくれてもいいし、うん、ですけど、まあ、みんなでこう横の連携を作っていくことで、うん、参加団体には自分たちができることは何があるやろうってこのシンポジウムを聞いてみたいなことをしてて、ちっちゃいことなんですけど、はい、資源をこうつないでいって、うん、同じ方向を見つけてみんなでできることをしていくっていうのがいるのかなって思ってたりして、うんうん、そういうことが、まあ、していきたいなとは思ってますので、はい、うん、
あ、壮大な夢ですね。
でもそれすごい大切ですね。
大切ですよね。よ
ね、うん、そこに住んではる方の偏見もそうですけど、うん、はい、すね、違うところのね、うんうんうん、私あの青年貢献の話とかね、はい、人権のところで話するんですけど、はい、その時に質問するんですよね、うん、自分が認知症にもしなってしまった、うん、でその時に遠方に息子さんがいてて、うん、はい、でそれを心配した息子さんが、うん、言ったらその状況やからうちに来おへんかと、うん、東京の方に来おへんかって、うん、住み慣れた町離れてってなったら質問するんですけど、うん、はい、もうほぼ 100%、うん、合わせてくれてるのか分かんないですけどね、うん、もう住み慣れたとこがいい
という、
で理由はやっぱり地域でやっぱり知ってる人もいてるし、うん、そこでやっぱりずっと慣れてるところに住みたいっていう、
はいはい、
でも結局その当事者がね、うん、病気になってしまった時に、うん、その今まで仲良かった方がね、うん、そのままずっと支援してくれるっていうか、うん、支えてくれる人もおれば、うん、あ、病気になっちゃったんだわって言って離れてしまうっていう、うん、怖いとかね、うん、なんかそういうところもあるのかなと思ってて、うん、そこの部分の隔たりをね、うんうん、その病気っていうところの部分の理解っていうのを正しくね、うん、はい、やっぱ伝えるっていうのもやっぱここの専門職の仕事だと思うんですけど、うん、はいはい、そこをね今ずっとやってくれてるね、やってるじゃないですか、そこがまあ大前提
で、そうですね、
それができた後にプラスアルファができるのかっていうのをこう作っていくっていう、
はい、今徳永さんおっしゃった家族は離れてる、うん、でも当事者ご本人さんは今、まあ、堺市のあるところのここにいてる、うん、さあ離れてますけども、うん、認知症とか病気になってでやけどここに住み続けたい、うん、で、まあ、そこのねやっぱり僕らは地域包括なんで、うん、医療と連携して、うん、 主治医の先生からこんな病気やったら、うん、例えば食べ物こんな風に食べてもらうようにヘルパーさんつけた方がいいよっていうことをもちろん調整をしないといけない立場なんですけども、そこにプラスさあその人が認知症があっても住み続けるためにはもう一個プラスあるって、さっきおっしゃってた官の、ね、働く社会福祉士、というのでイメージとして、ね、あのいろんな、ね、専任の人に会ったんですけど、例えばこういう人を組めるとこの本人さんが認知症あっても、まあ、先ほどの高木さんのお話でいくとスポーツにつながったりとか、いろんな、ね、居場所につながったりとかすると思うんですけど、何があったら逆に何をしたらいけると思います？今あるものからつなげてきてもいいと思いますし、例えばそのこんなおもろい知り合いの人がおって、この認知症の人が合わせたり家族に合わせると、たとえ離れてても、なんか面白いできるんじゃないかみたいなとか、
ちょっとずれるんかもしれないですけどね、言ったら今古い使わなくなったテレビっていうじゃないですか、
テレビ、ありますね、
あれを買い取って、でそれを自治会の方と協力をして、各自治会と、であとその地域にあるね、その接骨院とか、その薬局とか、そういうところにそのね古いテレビを置かしてもらうんですよね。でそこの中で一つその人が、自分で管理をしながら、その地域が見守れるね、あの地域でなんかこう困ったことがあった時にその急に情報発信とかっていうのをタイムリーにテレビに通じて発信できるシステムを作りたいって言って、今それをねやってはる人がいてるんですよ。でなんかすごい面白いなと思って、
ね、
まあ一般のね企業の人になるんでね、言ったらやっぱ収益も得るっていうところの部分で、まあその地域でやっぱりこう活動している、その頑張っているところをこう PR として、その緊急時以外は広告じゃないですけど、それをこう流して地域でこう歩いてる人が、あこの地域にはこういうのがあるんだっていうのを常に見える感じね、そのポイントポイントでできたらなっていうこう取り組んではる人もいて、それをこう街づくりの中で見守れるネットワーク作りに活かせれるの違うかなっていうのを今話聞いててね、すごく思って、そういうこう一般の人たちがそういうのに入ってくれて、で自治会とかね、その地域と手を組んで、あの街づくりっていうところにあればなんかこう一つないものができるなと思ってね、まあ、実際そこまで考えてはる人か分かんないですけど、それってその言ったらそれをしたいと思ってる人と、こういう風な形で地域包括とか福祉で頑張ってる人たちとの、言ったらこう情報との交換をして、あのそういうのをしていきませんかっていう提案をすれば、私らはそれを作れないじゃないですか、
ね、
でもその人はそれを作れる技術があるので協力できるんじゃないかなと思って、
確かにおっしゃる技術スキルはないけど、つなげる力は僕らには求められてるので、実際にこれをもしその場面を見た家族さんとかご本人さんが、あ私やったらこれできるとか、もう俺やったらこれできるんちゃうかっていうに気づく、ね、観察力があれば十分いけるかなというふうに可能性としてはあるんですけど、ただねいかんせんそのやっぱり相手あることなので理解ということがあるんですけども、先ほどの高木さんの話のその中で認知症の人とこの人、そのね技術伝えるテレビとかで伝えるということを結びつけば、そんなに言うほど難しくはないのかなと思う。試験的にやる方法ってなんかないですかね。例えばですけど、今実現的にできると区役所で、皆さん区役所でよく前僕ら地域局で区役所行ったりすると、区役所で電光掲示板で結構いろんな広告が流れてるんですよね。そんなん使ったらできへんのかなとか、いつもその例えば私はね西区なんですけど、西区で言ったら1階の西区役所の1階に電光掲示板で西区の企業さんがねいろんな宣伝、
ね、
そう宣伝、多分各区にあると思うんですよ、ああいうのを使っていくと公共性もあるし、例えばその事業所さんが堺市内にあったとしたら、だったら堺市のその区の中でそういうのをこうつなげたりして、あれを見ながら何かできへんとか、そこにこうねランともの集う人たちこんなんかできへんとかいうふうにつなげれる力っていうのを一度試してみる機会はすごくいいんじゃないかなと思うんですけど、
ちょっとドヤ顔してますね、
ドヤ顔めっちゃ真面目になってきますよ、そんな気持ちドキドキしながら来たつもりなんだ、
さすがですね、
いやいやちょっとメモさせてください、 さんま風にやってく
ださいね。実際その地域によってね、はい、やりたい目的とか、うん、どんな街づくりをしたいとかってね、そういうのって言ったら考えてるじゃないですか、うんうん、それをみんな知らないじゃないですか、うんうんうん、こう流すだけでも、うんうんうん、この地域ではこういうことを目指してこういうことをしていきたいんですよ、うんうん、いいよね、というのをこう変な話、はい、役所のところの伝統掲示板で定期的に流してたら、うんうん、自分の地域やった時にあこんな自分の住んでるところがこういうことを目指してるやってなって、それに自分が何かできひんのかなっていう、うん、そういうところに気づいてもらえる人たちをいっぱい作るっていうのが、うんうんうん、
一つありやと思います、うんうん、ね、市役所の区役所の中で、まあ、本庁でもいいんですけど、うん、流すってことはやっぱり公共性もあるし、いろんな住民やいろんな企業の人が見るので、うん、皆さんがねそのされてるこのオレンジプロジェクトさんとか、うん、この企業さんがやっぱり堺市内で活動されてるんやったら、うん、そういうところを使って一度放映をして地域のね、うん、あの先ほど出ました地域ケア会議っていうのが我々あるんですけども、うん、地域のそのお困りごと、例えば認知症の人が徘徊して困るけど、うん、情報を流すことですごく集まる場所があって、うん、っていうのは作り出せるんじゃないかなって、一つ今すごく可能性としてはあるんですけど、
ね
うん、
ないものは作れですもんね。
そう、ないものは作れ。
名言ですね。
ねえ、うん、ないものは。僕が言うたんじゃないです。もう山ほど言うてる。今までに、
ね、今まで名言ありますよね。
山ほど言うてるから。
名言ありますよね。ということで次はこの具体的にいつやるみたいなところを喋れたらなと思うんですけども。
サカソで100年ライフ、今回も内容充実でカットするのがもったいないということで、この続きはパート3をお聞きください。この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索、堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。